ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマはアルバイトでお届けしています。アルバイトをして楽しかったこと、大変だったこと、またアルバイトで得た知識や学びが今に役立っているなぁと思うことなど、あなたの経験したアルバイトにまつわるエピソードをぜひお聞かせください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームひまわりの種さん、ももさんこんばんは。私は大学生の時に花屋でバイトをしました。朝早かったり、冬は寒かったり、思った以上に力仕事もあったりと大変なこともありましたが、一番楽しかったのはフラワーアレンジメントのお手伝い。社員さんが作った小さなブーケをそっくり真似て作るのですが、とても楽しかったです。季節ごとの花についても詳しくなり、ちょっとしたコツを知ったことで、今も家でさりげなくお花を生けるときにセンスよく飾れるので、家族にも褒めてもらっています。バイトを辞めてだいぶ経ちますが、今も花を買ってきて飾るという習慣が家族も喜び、何より私自身の心が癒され、ストレスが減っていくのを感じています。学生時代のバイトが大人になった今もとても役立っていると思うと、なんだか嬉しく、あの頃バイトを頑張っていた自分にありがとうを言いたい気持ちになります。ひまわりの種さん、お便りありがとうございます。お花屋さんでのアルバイトのお話、いやー素敵ですね。お花がある生活って本当にいいですよね。癒されますよね。花屋さんはそう、こうお花で癒されるなーってお客さん側としてはすごく思いますけど、お花屋さんに一歩こう入っただけでいい香りがして、もう見渡す限り綺麗なお花がたくさん咲いててみたいなね、その雰囲気からはわーなんか優雅で素敵なお仕事って思うけれども、実際のところはきっとお便りに書いてあった通り本当に大変なことも多いと思います。朝早くから準備をしたりとか、お花がね生き生きするためにあまり暖かい環境は良くなかったりするので、お花屋さんって基本的にはあんまりポカポカ暖かいような状態でお仕事するってできないと思うので、少し寒かったりとか、あとねお水だとかいろんなものを使ってこうお花のこと生けたりとかしていく上で、力仕事もきっとねたくさんあるんじゃないかなと思うので、見た目以上に大変なお仕事なんじゃないかなと思います。でもね、本当私もお花は大好きで、以前住んでたお家はお庭のあるお家だったので、お庭にいろんなお花を飾るということで、お庭に直接土に植えてっていうお花もいましたけれども、大きめなプランターを買ってきて、そこにこういろんな種類のお花を一緒にこう植えてっていうのをすごく凝ってやっていた時期があって、この色とこの色のお花を合わせてみようとか、この背丈まで育つこと、それから背丈は低めだけどこういう種類のこういう形のお花が咲く子とか、そのバランスを考えながら、じゃあこの子は背が伸びるからちょっと後ろ目の位置にしてとか、小さいお花は前の方にこうファーッと広がるように植えてとかって、まるでそのフラワーアレンジメント作品を作るみたいに 寄せ植えって言って、そうやってこういろんなお花を混ぜて一つのプランターに植えるっていうのをすごく楽しんでやっていた時期があって、そうプランターの方はどんどん成長していくんですね、土に植えているので。なので切り花とはちょっと違って、こう時間とともにどんどん変化していくことを想像しながら、この種類のお花はこういうふうに大きくなっていくよなとか、横に広がっていくタイプのこの子たちはお花だなとか、そういうことを考えながら、今綺麗よりも1ヶ月後2ヶ月後にこうわーっと咲いた時にどうなるかななんていう絵を想像しながら、お花を植えたりとかって楽しんでた時もあります。お引越ししてからはね、なかなかそういう場所が作れなくなってしまったので、いただいてきたお花のブーケを飾ったりとか、それでもね花瓶に生けるだけでもちょっとしたバランスだったり、少しカットしてあげて調整するだけでもすごく可愛く生けられたりすると嬉しかったりしますよね。私は習ったこと全然ないので、もう自分の感覚で素人でねちょきちょきやりながら作ってるぐらいですけれども、お仕事されたらきっとそれはプロとしてのこういろんなアドバイスをね学べると思うので、素敵にお花を家でも飾ることができるんだろうなって思います。ちょっと羨ましいです。本当にね癒されますよね、お花がお家にあるだけで。なんかこうやっぱり生き物ですからね、ただその絵を見て綺麗っていうのではなくて、そこからこう命のパワーもいただけるし、つぼみからだんだんこう花開いていく過程とかを見ていてもね、すごく元気をもらえたり癒されたりしますよね。いやいいですね。学生時代のそのアルバイトが今の生活にまさに役立っているって、こういうことだろうなって思います。前回か前々回か、私もねなんかいろんなアルバイトをしたことで今の生活にお花を飾るみたいな素敵な話じゃないですけど、お洋服屋さんでバイトしたから服を畳むのが早くなったとか、立ったまま上手に畳めるようになったとかね、サンドイッチを上手に作れるようになったとか、やっぱりバイトでこう得た知識が今の生活に役立っているなって思うところもあったりするので、いいですよね。ひまわりの種さん、お便りありがとうございます。ご家族もきっと喜んでいらっしゃると思うので、たくさんお花飾って素敵な暮らしをしてくださいね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームひろみんさん、こんばんは、お久しぶりです。ご無沙汰してしまいました。ももさんのブログはしっかりと拝見させていただいてますよ。遅くなりましたが、ももさんお誕生日おめでとうございます。こももちゃん卒業おめでとうございます。長身でモデルさんみたいですね。数年後に芸能界に入ってたりして、鉄吉のこももくんも変わらず鉄道好きなようで、自分と同業者なので勝手に親近感感じてます。さて、前置きが長くなりましたが、4月のテーマはアルバイト。思い出はたくさんありますけど、高校時代のパン工場でのアルバイト、カレーパン製造ラインに配属されて、大きな寸胴にカレーが攪拌されているのですが、一匹のハエが飛んできて、まさかの寸胴の中に墜落して 慌てて非常ボタンを押し、機械を止め、責任者を呼び、カレールーを確認しましたが、異常なしということで機械を再始動し、あのハエは成仏されたのか、カレーパンを見ると思い出します。ハエが飛んできて寸胴に入る瞬間はスローモーションのように見えたので、混入したのは間違いありません。その後はしばらくはカレーパンは食べられなくなりました。今から40年前の出来事です。ひろみさん、お便りありがとうございます。まずはじめにありがとうございます。私のお誕生日と娘の卒業をお祝いしていただきましてありがとうございます。そうです、子供たちもすくすく大きくなっていまして、娘は中学生になり、そして息子は小学校3年生にこの春からなりました。変わらず鉄道が大好きで、何線がどうでねっていう話を変わらず毎日のように家でしています。前に話したかな、最近のお風呂でのお過ごし方は、ママ何々線の駅をスタートからゴールまで全部順番に言っていってっていうのがたびたびありまして、何々駅、次何々駅、ママ違う、その前に何々駅があるよみたいな感じで、延々とお風呂の中でシャンプーしながら駅名を言い続けるという遊びを未だに続けています。おかげさまで私もだいぶ詳しくなりましたが、息子の記憶力には到底かなうこともなく、そして母の忘れるスピードの速さはとてつもないものでして、あれ2週間前は全部言えたはずの駅がもうぐちゃぐちゃになっちゃってるみたいな記憶の中でね、そうそんなことを繰り返しながらも毎日鉄道の話を息子とはしています。さあ、ひろみさんはね、鉄道好きということで、私の投稿したお写真にもうコメントいただいたりして、先日もね、小田急線のイベントのお写真をアップさせていただいたんですが、そんな会話もできるのをすごく私も楽しく感じています。ありがとうございます。鉄道の先輩としてまたぜひ教えてあげてください、息子に。ありがとうございます。さて、アルバイトの話ですけれども、高校生の頃にパン工場でアルバイトをされていたということで、まあ時間が経ちましたしね、今となってはそんなこともあったかというふうに、もう時間の経過とともに許してもらおうというような内容ではあるかと思うんですが、そういうこともでも実際あるかもしれないですよね。カレーパンをこう作っている過程でカレーのね、寸胴の中に虫が飛んできて入ってしまって、探しても探しても見つからず、そのまま行きましょうみたいなことが昔はあったのかもしれないですね。今の方がそういうの厳しいのかななんてちょっと思いますけれどもね。しばらく食べられなくなったっていうのはすごくわかるような気がしますし、スローモーションのように見えたっていうのもね、ちょっと笑っちゃいけないけれども笑ってしまうなと思いながらお便りを読ませていただきました。まあね、日本はすごくこういうこと厳しいじゃないですか。ちゃんと安全基準とか食のそういった安全すごく守られている国だと思うんですね。でも海外に行くと国によってはきっとその基準も違っていたりとかして、でまああえてどこの国とは言いませんけれども、私の父も若い時にいろんなところに海外にたくさん旅をする人でして、いろんなそんな思い出話を昔から聞かせてもらってたんですけれども、まあある国に行ったら、こうお料理をね、お店でお料理を頼んで、でそれが運ばれてきて、でわあ、なんか自分が頼んだお料理のイメージとちょっと違うなと思って、こう店員さんがこっちのテーブルにね、料理運んできてくれてる姿を見ながら、あ、これは自分が頼んだもので自分のテーブルに向かってきてるけど、なんか思ってた料理の雰囲気と違うなって、あんなにいっぱい上にこう黒ごまみたいなのが振りかけられている料理なのかななんて思いながら、テーブルのところまで来て、店員さんがトンってテーブルの上にその料理を置いたら、ふわーっとその黒ごまに見えたたくさんのハエが舞い上がったようで、もうそのお皿いっぱいお料理の上をもう敷き詰めるかのようにハエがついている状態で当たり前のように出されて、で へーって日本人としてはねへーってなるじゃないですか。で周りを見ていると皆さんそのハエを手でこう避けながらさっさとこう避けて飛んでいった隙に食べるみたいな感じで食べてたんだよっていう話を聞かせてもらったことがありました。ところ変わればそんな感じだったりするのかもしれないので、まあね、もしかしたらハエさんが一匹いてもまあ私たちの健康には何ら被害は及ばないのかもしれないですけれどもね、あのしっかりと彼の中で煮込まれてしまうと思うし、すごい話ですけどねまあそうなのかなとは思いますけれども、いやいやそういうこともあるんだろうなって思います。また私のあのお友達の話ですけれども、これもまたねあの時間の経ったことだしまあいいかなと思うんですが、ラジオで話したことがあったかなどうかな分かんないんですけど、ある中華料理店に行ってでちゃんぽんみたいなこうお野菜とか具材がものすごくたくさん入っているラーメンを頼んだんですって。でそう確かちゃんぽんみたいな感じのラーメンだったと思うんですけれども、パイタンスープみたいなね白っぽいスープで、ですごく美味しくてわーって食べていったら、中にこうキクラゲのように黒いものとかもお野菜と一緒に紛れてね入っていったりするようなそういう料理だったので、かなり食べきってあとちょっとかなぐらいになってきたところで黒っぽいものが見えたので、あキクラゲかなんかかなと思ってパッと見たらそれがゴキさんだったんだそうで、もうここまで知らずに散々食べてしまっておそらくこう鍋に煮込まれてあまあもうそれ以上言わないときましょうかね、そんな状態で半分以上食べてしまったという恐ろしいお話を聞かせてもらったことがあって、まあもちろんそれでもお腹壊したりとかはしなかったそうなんですが、まあ飲食店ねいろんなことがあるんだろうなってちょっとこう背筋が凍るような話でしたけど、聞いたときはそうそうまあそんなこともねあるのかもしれないですね。いやいやいや、ひろみさんありがとうございます。懐かしい話を思い出していただいた感じですね。ありがとうございます。またぜひぜひももかにお便り送ってきてくださいね。そしてブログの方もいつでもメッセージお待ちしています。コメントしてください。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームベーカリー山田さん、ももさんこんばんは。先日の放送でラーメン屋さんでまかないを食べ続けたら太ってしまったという話がありましたね。私は大学生の時町のパン屋でアルバイトをしていました。チェーン店ではなくパンを焼くご主人とレジをする奥さんがメインでやっていて、バイト 2,3 人という小さなパン屋でした。そのバイトではちょっと見た目が悪くなってしまったり焼き目が濃くつきすぎてしまったパンなどをよくお昼休憩の時にタダでもらえてまかないとして食べていました。最近のおしゃれなベーカリーというより昔ながらの雰囲気のパン屋さんが好きで、そのお店のあんパンと焼きそばパンが大好きでした。焼き上がったらあんパンの焼き目がずれちゃったわ、食べる？と言われるたびに心の中でやったと喜んでいました。今はそのパン屋はなくなってしまったのですが懐かしいです。ベーカリー山田さん、お便りありがとうございます。パン屋さんのまかないでパンをいただける、これまたちょっと嬉しいアルバイトですね。私もパン大好きなので、いやーそういろんなねアルバイトをしてきたんですけど私自身でも、そうパン屋さんも一回やってみたいなってすごく思ってました。でもなんかご縁がなくてお家の近くでパン屋さんの募集をしている時に私がアルバイトを探すみたいなタイミングが重ならなくて結局一度もできなかったんですけど、パン屋さんの募集はちょこちょこ探したりしていました。当時アルバイトしてみたいなって、その販売する方も楽しそうだけれども作る方とかもすごく興味があったのでぜひやってみたいなと思ってたんですけど、残念ながらやれる機会がなくて。いいですよね、さっきお花屋さんね一歩こう足を踏み入れるとお花のいい香りがしてっていう風に話しましたけれど もうパン屋さんもまさにその通りで、お店の前を通るだけでふわーっといい香りがしてきたりして、あ絶対パン屋さんあるなと思ったらね、パン屋さんがあったりなんていうこともありますし、また一歩ねパン屋さんの中に入るだけで棚いっぱいの美味しそうなパンを見るとなんかそれだけで幸せな気持ちになったりしますよね。そんな な中でお仕事できるのいいなってすごく羨ましいです。うちの周りにもいろんなパン屋さんがあって、最近どちらかというとそのおしゃれなベーカリーって言われるようなフランスから来ましたみたいな雰囲気のパン屋さんとか、そのドイツ系のパン屋さんだったりとか、こうお値段もちょっと高くて一個一個の素材にもすごくこだわってるんだろうなっていう、そうね、一つパン安くて300円台とか、ものによっては5、600円してしまうような、なんか豪華なサンドイッチも売ってたりみたいな、そういうパン屋さんもあったりして、ですごく人気で並んでたりもするんですけど、一方でもまさにベーカリー山田さんが働いてらっしゃったような本当に昔ながらのパン屋さん、未だにまだ安いパンだと100円台からのパンも販売していたりして、カレーパン140円とかメロンパン180円みたいな、あ、パンの値段ってこうだったよなって、あの子供の頃とかをね思い返しても、そういうパン屋さんもやっぱり今も残っていたりして、どっちもいいなって思うんですよね。そうだって、おしゃれなパン屋さんに行ったら焼きそばパンとか絶対売ってないですもの。でも焼きそばパンが美味しかったりするんですよね。そうだか、私もどちらもその時の気分で、やっぱりあえてその懐かしい昔ながらのパン屋さんに買いに行く時もありますし、そうそう、どっちもねその時の気分で選んでたりしますが、いいですよねパン屋さんね、美味しいですよね。そっか、わあ、いいですね。ラーメン屋さんでアルバイトするとまかないでラーメンが食べられると同じぐらい、しかもパン屋さんだとなんか焼きたてのパンとかもその場でタイミングが合うと食べることができるのかななんて想像してしまうと、ますます羨ましいですね。あの冷たくなってしまっても美味しいし、お家で焼き直して温かくしても美味しいですけど、きっとこのパン屋さんでの焼きたての状態で食べられるパンって特別なんだろうなって思うので、いや、パン屋さんで働いてるからこそ味わえるね味とかもあるんじゃないかなって思うと、いや、いいですね、食べたくなっちゃいます。皆さんはパン屋さんに行くとどんなパンを選ばれますか？何のパンが好きですか？私は小学生ぐらいの時からメロンパンが大好きで、いつもどこかにこうお出かけする時とかに、なんか車の中でね小腹が空いちゃうからパンでも買っていこうかってお父さんとかお母さんに言われると、もう迷わず必ず私はメロンパン、メロンパンって答えて、いつもメロンパンを買ってもらって食べていました。車の中でよくかじりながら遠出する時とかねしてました。それがまあ今もまだ残っているのか、メロンパンも大好きですし、そうですね、チョコレート系のパンも好きだし、普通にサンドイッチとかも大好きでよく買いますけれども、皆さんは何が好きですか？どんなパン選びますか？そのパンを迷っているあの時間もちょっと幸せですよね。どっちにしようかな、こっちがいいかななんてね、うちの子供たちもまさにそんな感じです。ベーカリー山田さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。I can see your smile, その笑顔が I can smile again, 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星になるだろう。歩きだ切に 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム東京運河さん。桃さん、皆さん、ポンポンは東京運河です。いつも楽しく拝聴しています。4月のメッセージテーマ、アルバイトですが、自分は19歳から21歳頃の2年間はファイナルファンタジーなどのゲームが有名なスクエアというゲーム会社でゲームモニターのアルバイトをしていました。今はスクエアエニックスという大きな会社に合併しています。これが自分が最も長く勤務したメインのアルバイトでした。中高大学生時代、これでもかというくらいゲームに熱中していましたので、将来はゲーム会社に就職するのではないかと周囲の人たちには思われていたようです。最近のゲームはゲーム機でもスマホゲームでもダウンロード式が主流なので、途中でゲームが止まってしまうバグなどがあれば修正版をダウンロードしてもらったりして修正ができます。90年代の当時はスーパーファミコンのカセットやプレイステーションの CD メディアなどにゲームが入っていて、後で修正が効かないので最初からバグが少ない状態でリリースする必要がありました。スーパーファミコンのクロノトリガーと聖剣伝説3の2つのゲームではモニターバイトの中でも時給の高い特殊部隊に所属して日々徹夜などしながらバグ探しをしていましたので、エンディングのテロップに自分の名前が流れます。23歳頃から派遣社員や正社員で IT エンジニアを始めてからはゲームへの興味が一気に薄れて IT に夢中になり、それを職業にして現在に至ります。東京運河さん、お便りありがとうございます。いつも桃缶を応援していただき本当にありがとうございます。東京運河さんのアルバイトは、わあ、ゲームに関わるお仕事をされていたんですね。ファイナルファンタジーなどでとっても有名な会社ですよね。私も聞いたことがあります。そちらで、ゲームモニターのアルバイトをされていたということで、こうお便り読んでいて、あ、そうか、なるほど、そうなんだと私は知ったことが、改めてね、知ったことがありまして、昔確かにゲームってこうスーパーファミコンとかそのゲームのカセットみたいなものを買ってきて、それをガチャッと入れてゲームをしてっていうものでしたよね。あとはプレイステーションとかもその CD のメディアを買ってきてそれをセットしてゲームするみたいな、そういうものだと確かに最初購入したものが全てこう完成されてというか、それを後から修正するってことが基本できないわけじゃないですか。それを購入してきてそれで遊ぶわけだから。でも今って本当にダウンロードしてとかスマホのゲームにしてもそういう形で後々からまたね、どんどんより良くなっていってダウンロードしてくださいみたいなことがあるとなると、よりその昔の方がこう完成された状態でちょっとしたミスも許されない状態で販売しなきゃいけなかったのかななんて思うと、同じゲームでもその時代の流れとともに ちょっとね変わってきているんだなっていうことを改めてお便りから私も知ることができました。なのでその東京運河さんみたいなアルバイトの方がモニターをしてたくさんたくさんこうプレイしていく中でどこかにバグがないかなとかっていうチェックが必要になるっていうことですよね。でさらにそのお仕事の中でも特殊部隊っていうこう部が存在していてというかね、そこに所属している方きっとおそらくいろんなそのゲームのモニターのアルバイトをこう重ねてきて、あ、この方たちだったら信頼して任せられる、バグも見逃さないでちゃんと報告してくれるみたいな方たちがおそらくそこには集まっていて、特殊部隊として最後の点検お願いしますみたいな存在だったんでしょうね。そのぐらいの立場なのでエンディングのテロップのところにお名前が流れるということで、一緒にねお写真とか、あの画像メールと一緒に貼ってくださってたんですけれども、まさに東京運河さんの本名がダーンとそこに載っていて、これはゲーム好きからするときっとたまらないんじゃないかなって、自分の名前がねゲームのエンディングのクレジットのところに出てくると、いやーやった頑張ったなーって、それがずっと残るものですしね、嬉しいんじゃないかなーって思います。いやー素敵ですね、そんなアルバイトを経験されて、しかもねもともとゲームがお好きだったところからこのアルバイトをしてということなので、よりそのクレジットに名前が載るっていうことがすごく特別だったんじゃないかなーなんて思ってしまいます。今はまたね違ったお仕事に疲れているということですけれども、でも IT 系のお仕事もやっぱりねつながるところがあるでしょうから、そうなんですね。私の知人でアニメ関係のお仕事に携わった方がいて、アニメもテレビで放送されるアニメなんですけど、そうするとやっぱりそのお仕事に携わったことでアニメのエンディングなのかなオープニングなのかな、どこかでこうクレジットに名前が載るっていう経験をされて、でもちろんご本人もすごく嬉しかったみたいなんですけど、でもそれ以上にご両親がやっぱりすごく喜んでいて、その自分の子供が頑張ってその仕事を続けてきて夢を叶えてっていうのかな、でその名前がこうテレビからこう見られた時にご両親がすごく喜ばれていたなんてお話を聞いたことがあって、やっぱりクレジットに名前が載るっていうのはね本当になんか一つのゲームもそうだしアニメもそうですし、いろんなその作品テレビの番組にしても何にしてもね、いろんな人たちが本当にたくさんの人が関わって一つの作品って出来上がってると思うので、そこに名前が残るっていうのはやっぱりすごく嬉しいことで名誉なことだろうなぁなんていうふうに思います。私もそのデスティネーションとそれからトレイスオブラブがゲームに使われたことがありまして、ゲームソフトで普段私そんなにゲームは日常の生活の中でやらないんですけれども、やっぱりそれはすごく嬉しかったし特別なことなので、意見もその当時ね出た時にやりました。わー嬉しいなー、自分の音楽がゲームから流れてくるなんてなんかすごいな嬉しいななんて思ったこと今でもよく覚えています。東京運河さんお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it a sing it a song 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しいミュージックオンリーを任せて 疲れてる時はそう心も休めてあげよう Swing it a sing it a song 誰でもきっと癒される魔法だよ You see 音楽はいつも Your friend 君の友達 Listen 目を閉じれば It's you Sing everybody swing and joy Oh happy song 世界のみんなと言葉を込めて音でつながろう Love and peace Oh happy song みんなの幸せ世界中に響かそう Oh happy smile 君が笑えば同じ景色ももっと輝き
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Just wanna be with you.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月のテーマはアルバイトでお届けしています。今日も様々なアルバイトのお話出てきましたね。ちょっと笑ってしまうようなエピソードがあったりとか、当時頑張っていたことがまさに今の生活にそのまま役立っているよ、なんていう話もいくつもありました。来週もね、まだこの、テーマで続いていきますので、ぜひぜひ皆さんのアルバイトのエピソード送ってきてください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿、各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。